愛する兄弟姉妹の皆さん、今日話をする中で主の御霊が共にあるようにへりくだり祈ります。私の心はこの教会の頭であられる主への感謝で満たされています。この大会中、心のこもった祈りと霊感あふれる説教、天使のような歌声から私たちが霊感を受けられたことに感謝しています。今年の4月、モンソン大官庁は私を含め全世界の人々を奮い立たせるメッセージについて話しました。モルモン書の力についてです。その教えを研究し、深く考え、生活に取り入れるように進めました。毎日時間をとってモルモン書を研究し、深く考え、そこに書かれている戒めを守るならば、それが真実であるという証が生まれ、その結果として得られる生けるキリストへの証により、困難な時代を無事生き抜くことができるようになると大官庁は約束しました。皆さんと同じように、私もこの言葉を自分に対する主の言葉として聞きました。そして皆さんと同様、私もこの言葉に従う決心をしたのです。私は幼い頃からモルモン書が神の御言葉であり、御父と御子がジョセフ・スミスに現れて語られ、古代の人が預言者ジョセフのもとを訪れて主の教会の神権の鍵を回復したなどという証を感じてきました。その証を聞きな抱きながら、50年以上にわたって毎日モルモン書を読んできました。ですから大官庁の言葉は他の誰かに向けて語られたのだと考えてもよかったのかもしれません。でも私は預言者の勧めと約束を聞いて、さらに努力するように招かれていると感じたのです。多くの皆さんは私が行ったことを実行しました。さらに心を込めて祈り、聖文について熱心に考え、主に、また主に代わって人々によく仕えたのです。嬉しいことに、その結果として預言者の約束が成就しました。御霊の声がさらにはっきりと聞こえるようになったのです。誘惑を退ける力が、また復活されたイエス・キリストとその福音、主の生ける教会を信じる信仰がさらに強められました。世の混沌が増しゆく時代にあって、疑いや恐れを払いのけ、平安な気持ちを感じることができるようになりました。その他、2つの素晴らしい効果を私にもたらしてくれました。第一に、大官庁が約束した御霊のおかげで、世がますます乱れていく中、将来に対して楽観的な態度を取ることができるようになりました。第二に、悲嘆に暮れている人々に対して、さらに深い主の愛を抱けるようにしてくださいました。人のお役に立ちたいとの望みをさらに強く感じるようになったのです。そのような願いはモンソン大官庁の奉仕と教えの真髄となっています。預言者ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーが目の前に置かれた技に圧倒されそうになっていた時、主は彼らに人々への愛と勇気を約束されました。主を言わ源として信じるならば、必要な勇気はそこから生まれると主は語られたのです。息子たちよ、善を行うのを恐れてはならない。あなた方は何であろうと、蒔いたものをまた刈り入れるからである。あなた方は善を蒔けば、報いとしてまた善を刈り入れることになる。それゆえ小さい群れよ、恐れてはならない。善を行いなさい。この世と地獄をあなた方に対して連合させなさい。あなた方が私の岩の上に建てられるならば、それらは打ち勝つことはできないからである。見よ、私はあなた方を罪に定めない。あなた方の道を行き、これからはもう罪を犯さないようにしなさい。私があなた方に命じた技を真面目に行いなさい。あらゆる思いの中で私を仰ぎなさい。疑ってはならない。恐れてはならない。私の脇を突き刺した傷跡と、私の手と足にある釘の跡を見なさい。信仰を持って主の岩の上に立つならば、 疑いと恐れは弱まり、善を行う望みが強められると主は言われました。キリストの証を心に植えるようにとのモンソン大官庁の招きに応じるならば、私たちは自分の必要を顧みずに人々の救助に向かう力と望み勇気を得るのです。信仰深い末日生徒がそのような信仰と勇気を与えて恐ろしい試練に立ち向かう様子を私は何度も目にしてきました。例えば1976年6月5日にティートンダムが決壊した時、私はアイダホ州にいました。水の壁が落ちてきたのです。多くの人々が家を捨てて避難しました。数千に及ぶ家屋や会社が倒壊しました。死者が15人に満たなかったのは奇跡でした。そこで目にしたのは、末日生徒が証という岩の上に固く立つときに常に見られる光景でした。死が見守ってくださることを疑わないので、彼らは何事をも恐れません。自分の試練はさておき、他の人を助けに行きます。彼らは死を愛しているからそうするのであり、見返りを求めることもありません。ティートンダムが決壊したとき、ある末日生徒の夫婦は旅行中でした。しかしラジオでそのニュースを聞くと、急いでアイダホ州レックスバーグへと戻り、自宅が倒壊していないかを確かめに行くこともせずにビショップを探しに行きました。ビショップは復旧対策本部にいて、スクールバスで到着するボランティアたちを指揮していました。その夫婦はビショップのもとに行くとこう言いました。ビショップ今帰りました、どこに行けばいいですか。ビショップは二人に家族の名前を複数伝えました。夫婦は一軒一軒回って泥と水をかき出し、夜明けから夕暮れまで何日も働きました。そうしてようやく一息つき自宅を見に行ったのです。家は流され跡形もありませんでした。二人はすぐさまビショップのもとへ行き、こう言いました。ビショップ、私たちに助けられる人は他にいませんか。この静かなる勇気とキリストの純粋な愛の奇跡は長年にわたり世界中で繰り返されてきました。このような奇跡は水売りでの迫害と試練に苦しんだ日々にもありましたし、ブリガム・ヤングが人々を率いて農部を脱出し、合衆国はるか西部の未開の地にシオンを建設した時にも見られました。開拓者の日記に刻まれたこうした記録を読むと、疑いや恐れをはねのける信仰の奇跡があったことが分かります。そして生徒たちが自分の人質を見に行く前に、まだ耕していない自分の畑に戻る前に、主に代わって誰か他の人を助けた話が出てくるのです。私はそれと同じ奇跡を数日前にハリケーン・イルマの爪痕が残るプエルトリコ、セントトーマス、フロリダにおいて目にしました。そこでは末日生徒が他の教会や地元の団体、国の組織と手を携え片付けの作業に取り掛かっていました。レックスバーグの友人たちと同じくフロリダにいた教会員でないある夫婦は、自分の家の片付けよりも地域の救援活動に力を注ぎました。末日生徒の隣人がこの夫婦の家の前に倒れている2本の大木の片付けを申し出ると、夫婦は自宅に関して必要な助けは主が与えてくださるという信仰を持って、他の人々の救援活動に集中していたのだと話しました。教会が支援を申し出にやってくる前のこと、2人は祈る中、助けが与えられるであろうとの答えを受けたそうです。そして数時間のうちに2人の祈りは答えられたのでした。ヘルピングハンズの黄色い T シャツを着ている末日生徒を黄色い天使と呼んでいる人々がいることを耳にしました。ある末日生徒の女性は車を点検に出しに行きました。点検をしていた男性はかつて霊的な経験を、黄色い T シャツに身を包んだ人々が彼の庭から木を撤去し、それから神の子ですと 歌ってくれたと言います。またフロリダに住むある女性は、松井生徒のボランティアが自宅にやってきた時、荒れ果てた庭で途方に暮れていたそうです。そんな中、ボランティアたちはまさに奇跡をもたらしてくれたと言います。熱心さだけでなく、笑いや笑顔を持って、何の見返りも求めず作業をしてくれたのです。私は土曜日の午後、フロリダ州で実際にその熱心さを目にし、笑いを耳にしました。ボランティアたちは作業の手を休め、私と握手をしてくれました。彼らの所属するジョージア州のステークでは、90人の会員がフロリダ州での救援活動に参加しましたが、その計画を立てたのは前の晩だったそうです。朝4時にジョージア州を立ち、何時間も車を走らせ、昼から夜まで働き、翌日もまた働く計画でした。こういったことを笑顔で楽しげに話すのです。彼らの唯一のストレスといえば、感謝されることでした。作業に早く戻りたかったのです。私たちが車に乗り込む頃には、ステーク会長はチェーンソーにスイッチを入れ直して倒木の撤去を進め、ビショップは枝を払っていました。その日の朝早く、別の現場で車を出そうとすると、一人の男性がやってきて、ボランティアについて感謝の言葉を述べました。私はあなたの教会の会員ではありません。教会の皆さんがしてくださったことは信じられません。祝福がありますように。彼の横に立っていた松井生徒のボランティアは、思われるようなことはしていないとでも言うかのように笑って肩をすくめました。ジョージア州から救援に来たボランティアたちは、信じられないと語ったこの男性を助けに来たのですが、被災地である同じ州からも数百人の松井生徒が来ていました。自分たちよりも被害が大きいと聞いた別の地域へと救援に向かったのです。その日、私は預言者ジョセフ・スミスが語った次の言葉を思い出し、その意味がさらによく分かるようになりました。神の愛で満たされている人は、自分の家族に祝福を与えるだけでは満足せず、全人類に祝福を与えたいと望み、全世界を歩き回ります。私たちは至る所に暮らす松井生徒の生活の中に、そのような愛を見ます。世界のどこかで悲惨なことが起こると、松井生徒は教会の人道支援活動に物資を送ったり、ボランティアとして働いたりします。呼びかけはめったにありません。実際は受け入れ体制が整うまで被災地に行くのは待ってほしいと、希望者たちに教会側が伝えなければならないことがあるくらいです。人々に祝福をもたらしたいと、ね、この願いはイエス・キリストとその福音、主の回復された教会と預言者に対する証を得た人たちが味わう身なのです。主のために疑いも恐れもないのはこのためです。宣教師が世界の隅々まで出て行き、進んで奉仕するのはこのためです。親が子供と一緒に人々のために祈るのはこのためです。指導者がモンソン大官庁の勧めに従ってモルモン書を研究し、味わいを青少年にチャレンジするのはこのためです。その身は指導者に勧められたからではなく、青少年と会員が信仰を持って行動するときに得られるのです。行動に表される信仰には、自らを顧みない犠牲が求められ、結果として心の変化が起こり、神の愛を感じられるようになります。預言者の勧告に引き続き従うなら、その心の変化を保つことができますが、ひとしきり努力した後でやめてしまうと、元に戻ってしまいます。忠実な松井生徒は、主イエス・キリストを信じ、モルモン書を神の御言葉と信じ、主の誠の教会の真剣の鍵が回復されたことを信じる信仰を育んできました。信仰が増すと、さらなる勇気が与えられ、神の子供である他の人々をさらに心に留めるようになります。しかし、これから起こる困難や機会に備えるには、それ以上のものが求められます。詳しいことは分かりませんが、これから起こることのあらましは分かります。末の日には世界が混乱に陥ることを私たちは知っています。どんな困難が起ころうとも、 忠実な松石生徒がイエス・キリストの福音をあらゆる国民、部族、国語の民、民族に携えていけるよう主が導いてくださることを知っています。そして主の誠の弟子は主が再び来られるときに準備ができているであろうことを私たちは知っています。恐れる必要はありません。ですからすでに信仰と勇気を心に築いていたとしても、主はさらに多くを私たちにも後の世代の人々にも求められるのです。後の世代の人々はさらに偉大で困難なことを行うこととなるために、さらに強く大きくなる必要があるでしょう。そして霊の敵から受ける反対勢力も強くなるでしょう。楽観的な態度で前進する方法は主から与えられています。あらゆる思いの中で私を仰ぎ見なさい。疑ってはならない。恐れてはならない。モンソン大官庁はそれを実行する方法を教えています。モルモン書と預言者の言葉について深く考え、生活に取り入れましょう。常に祈りましょう。信じる者となりましょう。心と精力と思いと力を尽くして神に仕えましょう。慈愛、すなわちキリストの純粋な愛という賜物を得るために熱意を込めて祈りましょう。そして何よりも一貫して絶えず預言者の勧告に従いましょう。難しいと感じるときには主の約束を信頼すればよいのです。モンソン大官庁がよく引用する次の救い主の言葉です。あなた方を受け入れる者が誰であろうと、私もそこにいるであろう。私はあなた方に先立っていこう。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。また私の天使たちはあなた方の周囲にいて、あなた方を支えるであろう。主の仰向きを受けるときには、いつでも主が皆さんに先立っていかれることを証しします。時には、人を支える主の天使として皆さんが使わされることも、逆に皆さんが天使に囲まれることもあります。どちらにせよ、聖餐式で毎回受ける約束の通り、皆さんの心には常に主の御霊があるでしょう。皆さんはただ主の戒めを守ればよいのです。地上における神の王国にとって最良の日がもうじき訪れます。預言者ジョセフ・スミスの時代からそうであったように、反対勢力があるとき私たちの信仰は強められます。信仰は常に恐れに打ち勝つのです。皆で共に働くとき、そこには一致が生まれます。困っている人々に向けられた皆さんの祈りは神の耳に届き応えられます。神はまどろむことも眠ることもなさらないのです。父なる神が生きておられ、その身元に皆さんが戻るのを望んでおられることを証しします。この教会はイエス・キリストの誠の教会です。主はあなた方をご存知であり、あなたを愛し見守っておられます。主はあなたの罪と天の御父のすべての子供たちの罪をあがなわれました。人生において、また人々に奉仕する中で、イエスに従うことこそ永遠の命へと続く唯一の道なのです。このことを証し、私の祝福と愛をお伝えします。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。